毎週月曜日のこの時間は健康通信ラジオ版。今回はメタボと低栄養に気をつける食生活をテーマにお送りします。お話は健康増進センター管理栄養士の須田さんです。それではお願いします。
こんにちは、健康増進センターの須田です、はい、早速ですが今日のテーマにもある、はい、メタボリックシンドロームとは、うん、腹囲が男性85センチ女性90センチ以上で、かつ血圧、血糖、脂質の3つのうち2つ以上が基準値から外れると診断されます、はい、藤田さんは普段メタボ予防のために自分の食生活で気をつけていることはありますか？
あ、そうですね、まあ、しょっぱいものばかり食べないようにするとかですかね、うんうん、はい、あとは食べ過ぎにも気をつけてます、
うん、高血圧と肥満予防になりますね。
そうですよね、
うん、素晴らしいです、うん、藤田さんのように、はい、働き盛りの世代ではメタボや生活習慣病を発症しやすいため、塩分の摂取量に気をつけたり、摂取カロリーのコントロールを行うことはとても大切です。
そうですよね、はいはい、これからも続けたいなというふうに思います。須田さん、他に気をつけた方がいいポイントってありますか？
はい、内臓脂肪を減少させる効果の高い有酸素運動を続けることも大切です。
運動、
はい、はい、1日1000歩、だいたい10分間のウォーキングをしたり、うん、週に 1,2 回は軽く汗をかく運動をすることもおすすめです、
はいはい、うん、
また具体的な食事のポイントとしては、1日3食バランスの良い食事を腹8分目に摂ることです。そして脂っこいものの摂りすぎに気をつけて、野菜や海藻などをしっかり摂ることも大切です。
うん、今月はこれを頑張るぞというような目標があると生活に取り入れやすい気がしますよね。で、今の時期は暑さで外に出るの気がめいてしまって、うんうん、家の中でできる簡単なストレッチとか筋トレから始めてみたいなというふうに思います。
はい、いい目標ですね、うん、今から始めて65歳頃まで続けてみてください。
65歳頃からは何か変わるんですか？
はい、65歳以上のシニア世代では体を動かす筋力を維持するため、はい、ウォーキングなどに加えて筋力トレーニングをすることもおすすめします。台所に立った時にスクワットをしたり、歯磨き中にかかとの上げ下げをしてみたり、うんうん、生活の中で取り入れてみてほしいです、
はい、
運動のように食生活でも65歳頃を境に気をつけるべきポイントが変わるのですが、どんなことだと思いますか？
は
い、
食生活、まあ、高齢になってくると、まあ、食事はこう質素にとか、ご飯と味噌汁、うん、魚漬物とか、まあ、イメージがあるので、
はい、
まあ、和食のようなこうヘルシーな食事を取ることっていう感じでしょうかね、うんうん、
働き盛りの世代でメタボ予防のために頑張っていた人の中には、はい、藤田さんのように高齢になってからも肉や卵、脂っぽいものを避けた方が良いと考える方も多いのですが、うん、はい、そのような食事を続けていると、はい、栄養状態が低下してしまって免疫力の低下や筋力や体力の衰えにつながることがあります。
質素でヘルシーな食事を食べてればいいというわけではないんですね。
そうなんです。65歳頃を境にかかりやすい病気が、はい、メタボや高血圧などの生活習慣病から低栄養や心疾患、骨粗鬆症などに変わっていきます。主に食べる量が減ることや消化吸収能力が低下することで低栄養状態になりやすいです。シニア世代の痩せは肥満よりも死亡率が高くなるので、
はい、
65歳を過ぎて病気でもないのに痩せてきたなと思ったらメタボ予防から低栄養予防へ徐々に切り替えるタイミングかもしれません。
あ、そうなんですね。自分が痩せてきたかどうかを確認するためにも定期的に体重計に乗ったり、あと体重計がないという方は年に1回は検診に行くということも大切ですね。では低栄養にならないための食事のポイントはありますか？
はい、3つのポイントがあります、
はい、
1つ目は1日3食食べること、
うん、
2つ目は1日2回以上、はい、主食、主菜、副菜を組み合わせて食べること、3つ目はいろいろな食品を食べることです、
うん、はい、
食べる食品がいつも同じものばかりになっていませんか？ それぞれの食品に含まれる栄養素は1種類だけではありません。いろいろな食品を組み合わせて食べることで必要な栄養素をまんべんなく摂取することができます。
そっか、年齢を重ねるほど、まあ、食が細くなりますよね、うん、
はい、
これ少しずつでもいろんな食品を食べて、まあ、栄養の偏りがないように気をつけるということなんですね。
はい、その通りです。特にタンパク質は筋肉を作る元になるので、
はい、
腎機能が低下している方以外は高齢の方ほどタンパク質を多く含む食品、例えば肉、魚、卵、大豆製品や乳製品を積極的に摂るようにしていただきたいです。
このタンパク質っていうのは最近よくテレビでも目にすることが多い栄養素ですよね、
はい、
こう意識してタンパク質を摂るためにはどうしていけばいいんでしょうか。
はい、具体例を挙げて考えてみましょう、
はい、
藤田さんの今日の朝食は何でしたか。
あ、今日はパンでしたね。トーストとレタスと、はい、あとトマトのサラダがあったかな。あとブラックコーヒー飲みましたね。
はい、ではトーストにハムとチーズを乗せて、
はい、
ハムチーズトーストにして、うんうん、サラダにはゆで卵を追加すると、
はい、
タンパク質の摂取量がぐっと多くなりますよ。他にもコーヒーに豆乳を入れて豆乳ラテにしてみたり、
はい、
ヨーグルトやチーズなどを食べることもおすすめです、うんうん、朝食にタンパク質をしっかり摂ると体温が上がって体が冷えにくくなります、
はい、そのくらいたくさんのタンパク質を摂る必要があるんですね、
はい、
であまり食欲がない朝でも、まあ、一品プラスしてみたりとかタンパク質の多い食品に変えてみるくらいであれば、まあ、挑戦できそうですね、
はい、ぜひ頑張ってみてください。
わかりました、
はい、最近美味しく物が食べられなくなったり疲れやすくなったり体重が以前よりも減ってきたなと感じる方は低栄養に気をつける時期かもしれません。そのまま放置してしまうと要介護状態になる可能性があります、
はい、
将来の健康のためにも早めに気づいて食べて元気に健康管理をしていきたいですね。
そうですね、
はい、
今は生活習慣病やメタボにならないように気をつけて生活していますが自分の体調や体重をしっかりと把握して体からのメッセージを見逃さないように気をつけたいと思います。健康通信ラジオ版、今回はメタボと低栄養に気をつける食生活をテーマにお送りしました。須田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。